初めてゲームセンターに行ったのは小学校2年生イタテンと、
あんまり覚えてません。宮岡がお送りする
ピコピコキャスト。はい、前回の苦い思い出編から
あ、前回そのちょっと今までね、僕の中ではあのマウント&ブレード2発表会が一番の出来の回だったけどまああれを50年に一度のね、あの素晴らしい出来の回をさらに上回る
50年に一度
もじゃねえの的前回のね回がすごい、何回なんだっけ、何回だっけ、第22回難病少女も思わず
焦点ゲーム煽りいいよね。会社で開いて笑ったもん
この煽りも僕はすごい、あの会心の、
あ、いい、すごい良かったと思う。
まあ難病少女死ぬからね、焦点はするだろうけど思わず焦点だから、
ね、思わずっていうところがいいよね、勢いがある。
すごい自画自賛の回であのね、あの初めてあの語りにね BGM をかぶせて、
すごいドラマチックだったねすごいわ。
このね、第22回の前に第21回にあのなんか夏はゲームだっていう、
あ、そうそうそうそう、
キャストって言ってさ、なんかちょっとジングルもなんか夏っぽいのにしたいなって言って、
そうだ
それでなんかあのフリーのミュージックを探して、サマーね、安直に探してでもそしたらそれが結構良かったから、で今回もあの伊達天さんのあのラブ話ってことで、あのラブゲームで探したらまあなんかちょうどいい感じの、うん、なんかあのオルゴールっぽいのはなんか iPhone アプリの、
うん、
あの RPG のサントラで公開してるものらしいです。うん、まあ本当ね、ちょうどいい。
もう改めて聞いたらさ、ひたすら俺が罵倒されてるような感じだったけど、俺は一生懸命出会いの、なんていうの、ピュアなゲームセンターの恋心みたいな。
クレイジーな、狂人の語りだよね。
全然なんか聞いてもらえてないなっていう感じがして
。いや、僕も全然聞かなかったよ。
なんで、そう。でじゃあ、うん、で今日はそう予告通り、まあ、もっと前の少年時代、
少年時代 ね
今日はめぐみに罵倒されるのが嫌だから今日は違う部屋で
貴重なツッコミ役がいいなで伊達さん小学校2年このゲストに、
ね、そうそう、またそんな
またそんなさ、だって小遣いいくら小学校2年ってだってさ、
200円だった。
そんなもんだよね。なんか駄菓子がさ、
うん、
5円とか10円とか、そういう時代、うん、ね、昭和の時代に。
昭和だね、確かに。
それでアーケードなんてさ、50円、100円払うわけよね。
うん、
もう一気に飛んじゃうから。
って思うじゃん。
うん。
でも、うちの近所のイサワランドっていうゲームセンターは、
うん、
2階が、うん、あの、レトロゲームコーナー
だった。ああ、はいはいはい。
それで、2階は、その、うん、もう古くなったやつが、10円、20円で遊べたのよ。
うん、
だから、俺は、小学校2年生になったら、絶対ゲームセンターに行くんだって決めてて。
うん、なんで2年生になった？
いや、なんか大人になった感じがする。1年生はさすがに行っちゃダメだろって思って、自分の中でも抑えがいて、不良のほら、行くところみたいなさ。
あ、
当時それぐらいのレッテルはあったんだけど、
レッテルってか実際そうじゃん。
まあね、
ヤンキーやタムロス。
まあね、でもイサワランドはもうちょっと家族経営で、2階が、ビリヤードと卓球もやってたのかな、
うん、
で小学校の同級生のうちがやって経営してたという、で結構でかい場所で、
うん、
でおばちゃんたちがさ、パートのおばちゃんたちが店員として働いてて、で結構怒られるわけ、早く帰りなさいとかさ、だからで店なんかも明るくて、当時ほらゲームセンターって暗くしてあったりとか、あの上半分がタバコの煙で煙ってたりとか普通だったけど、伊沢ランドはもっと家族なんていうの経営でもっと明るい雰囲気のゲームセンターだったんだけど、で2階はさらに明るくて日当たりがいいから でだから2階のレゲエコーナーで、
うん、
その古いゲームを10円20円でやってて、でしかもね多分だけど今思えばあの難度設定もすごい緩かったと思うんだよね。そんなちっちゃい小2の俺が結構長く遊んでたから、ワンクレジットで。
だってゲーセンのゲームはね、殺しに来てるってい
う。そうそうそうそうそうそ
う。
それで、で、ペンゴとかドンキーコングをいっぱいやってた。
ペンゴってどういうゲーム？
セガの面か固定、面、なんで、一画面固定のやつで、
うん、
上から見下ろしの、
うん、
そのグリッドに区切ってあって、
うん、
あの、ブロックで敵を潰したりしながら、
うん、
全部倒すとクリアなのかな。まんま覚えてないや。ペンギンが主人公で。ドンキーコングとペンゴばっかりやってた気がする。その他何も覚えてないな。でそれからだんだんその年次が上がって小遣いが増えていくと、
うん、
下の最新ゲームコーナーについに小3になったら絶対最新ゲーム
やるんだ。
でその時何だっけな、中華大戦とか地獄巡りとか源平島まで、うん、ファンタジーゾーンとか、うん、なんかその辺のセガとかナムコの ゲームが、
うん、
なんていうの、もう一番俺の中ですごい輝いてた時代で、
うん、
アイレムだと完結ヤンチャマルとかあってたもんな、
うん、
R タイプはそのもちょやとかで、カプコンはその魔界村の後の虎への道とかなんかそういうの、うん、まあ、まあでも50円なかなかできなくて、でそこイサーランドは100円なのは体感ゲームだけで、
うん、
最新ゲームは50円で、
うん、
体感ゲームは100円、
うん、
でギャラクシーフォースとかあのでかい筐体のセガの超でかい筐体のやつは200円だったかな、
うん、
それはもう全然やれなかったけど、しかも体感ゲームすぐさ終わるし俺の印象では、うんから、そうそう。で、あの、なんだっけ、あの、なんか10円貯金みたいのさ、親がしてたのね。あの、瓶の中にさ、
あ
でそっから、こう、なんだろうね。あんま覚えてないんだけど。
お母さんゲストに呼んだ方
がいいんじゃない？あんま覚えてないんだけど、なんかゲームクレジットがそこから、スポーンしてたような気がする。
うちもね、なんか貯金じゃないんだけど、朝父親が仕事出るときに、
うん、
なんか小銭を持ってくんだよね。でなんか100円だけ入った入れ物があって、
うん、
なんかジャラジャラ入ってるから、1万円ぐらい取っても大丈夫だ
な。ほら、ほら、やっぱり、呼んだ方がいいんじゃないです
か。結構ね、なんか、残り、なんか10枚ぐらいの時に 2,3 枚取るとさすがにこれバレるなみたいな。
まあだからなんていうの、俺はもう早くしてその頃から、
うん、
これはゲームを遊ぶためのゲームだぞみたいなさ、
またそういう
そういう意識で。まあ、
うん、
そうだからそんな感じでやってたけど、うん、でもなんかはっきりだからハマったって覚えてるのは、
うん、
多分魔界村かな。魔界村は20円だったんだけど、
あ、盗みにはまった
。違う、ゲームビデオゲームだからファミコンより、
うん、
俺はアーケードだったんだ。だから断然、
うん、
ファミコンとかのその、うん、グラフィックがしょぼくて、
うん、
あんなのはお子様のやるものだろうと。まあ、前確かにスーパーマリオは面白かったんだけど面白かったけど、でもそのアーケードのグラフィックの綺麗さとか音の良さとか、あとなんていうの、そのグラフィックがいいイコールほら世界観がかっこよく見えたりとかさ、その戦いのバンカーの荒涼とした雰囲気だったりとかさ、そのたたあの戦場の狼のなんていうの、その荘園の匂いが感じられるような
そこまで、うん、
っていう感じです。アルゴールの選手もすげえやった気がする、テクも、
うん、
あれだから踏むといえばアルゴールの選手だった、ね、俺の中でスーパーマリオではなく、
まあよくわかんない。
わかんない。
あ、じゃあまあ僕の方の話をすると、僕はすごいファミコ、ファミコ集まれってこう、昭和の。
鼻落とし
で、ゲーセンっていうか、多分初めてアーケードゲームに触れたのは、あの、近所に駄菓子屋、近所っていうか、自分の住んでる家の列の端っこに、まあ、駄菓子屋兼なんかあの小学校も近くて、
うん、
小学校の文房具とかも売ってる店があって、うん、柳屋さん柳生さんがやってる柳屋さんがあって柳屋さんちのそのお店のなんか裏っていうかサイド脇に、
うん、
なんかねインベーダースペースインベーダーの筐体がってスペースインベーダーさっき調べたけど、まあ、ちょうど僕の生まれた年に作られたゲームで、うん、多分それ触れたのってその小学校初めぐらいだと思うから
6歳7歳
とかで、うん、だからスペースインベーダーのブームの、うん、まあ、名残の
温泉とか行くとあったけどね、テーブル筐体が、
それを見たのもほんのちょっとわずかな時間だったんだよね、
うん、
なんか多分1、2回やったか やんないかでもう撤去されてるぐらいだったから、うんうんうん、本当になんかそのインベーダーゲームのブームの終わりにかすかに触れた、
うんうん、
っていうことでは多分僕の方が今ポイントがグッて
上がって
スペースインベーダーの方が格上でしょ。
スペースインベーダーは、うん、なんか安くてやってらんなかった。ちゃんと1回10円のゲーム俺は見下してたからお前まだ1回10円のゲームやってんのって友達にも言ってて、
そ
う1回20円のゲームやろうよ1回20円のゲームは、
うん、
マッピーとかさ、ちょっといいやつ1回10円のゲームって多分、うん、そのインベーダーと、うん、偽インベーダーと、
うん、
あともう覚えてないさなんかレースゲームみたいなの出来損ないみたいなやつとか、なんかほとんどやんなかった、
うん、
これは2倍のお金を出してでも、うん、こっちをやるべきだと俺はこう直感で感じてたわけ、う
ん、まあでもとにかくそれしかやったことなくて、その後ずっとファミコンやってたから、
うん、
まあ環境によるのかもしれないけど、まあそういうね、そこまで民度低いアーケードゲームたくさんあるけどじゃなかったから。
でもさ、ゲーセン行きたいなって思わなかった。
いや行きたい。あ、でもだから本当にだからもうファミコンブームがぐわってきたからさ、うん、そっちがもう僕にとってゲームだったからさ、いやそのね、マッピーとか言われてもさ、僕もうファミコンの方しか思い浮かばない
んだ、ね、そうなんだ、うん、あ、じゃあスパルタン X とかもゲーセン版なの微妙に重い、
うん、ファミコン楽しく、源平とマネとかもね、ファミコン
ファミコンのだってボードゲームじゃん、源平とマネ偽物のいいとこじゃん。
そうそう
スプラッターハウスはワンパク大行進だからなんだかアルゴールの選手もはちゃめちゃ大行進になったし、何でも更新すればいいと思ってた、ファミコンは。
だからそう、揶揄されようと思うのわからないんだよね、その本物のアーケード
に。で、ゲーセンに行くようになったのはいくつぐらい？
ゲーセンがね、だから、いくつぐらいじゃない、小学校、高学年か中学ぐらいの時に、スト2って、
うん、俺は中1。
ああ、だからね、90年ぐらいかな。
小学校の時は、その前のストリートファイターって。
ああ、そっか、それも見たってことはそうだね。だから僕が行くところでは、伊東洋華堂のゲームコーナーか、
うんうんう
ん、おもちゃ屋の、
うん、
なんかおもちゃ屋はね、スト2ブーム始まってから、
うん、
スト2の筐体を置くようになって
る、ね、目ざとい。
目ざとい。おもちゃ屋の向かいにあるボーリング場の、に併設されてるゲームセンター。
うん
っていう、なんかあそこだからそういう そこまでゲームセンターでもないけど、
うん、
ボーリング場に入ってるゲームセンターで、なんだろうな、やっぱ伊藤、あ、あとあれだ、うちの近所のカスミストアに あでもあそこゲームあったか、あれがあった、あのじゃんけんポン最高でしたズコーってメダルゲーム、ね、なんかビデオゲームなかったかな、すごいやばい、すごいかすみそうな茨城県の
何バルニーだったの、ちっちゃい頃茨城
だった、茨城だった、うん、周り田んぼかだった、
あそっか、じゃあゲームセンターがなかったんだ、
うん、だから隣の小菓子まで行かないと、
ああそっかそっか、
上っていや上って別に
ファミコンやってたでしょ、
ファミコンガンガンやってた、
まあね、ファミコンは確かにね、俺もなんていうのこの合図をこうなんていうの入れ混じる感情を持ってたっていうかさ
うん、あ、ないですよ、アーケードゲームに比べてしょぼいって、
しょぼいけど、うん、ドラクエは面白そうだなって思ってて、 あとスーパーマリオが面白かったから、
うん、
スーパーマリオいいなって思ってて、
うん、
あとなんだっけ、そうそう、ドラクエはとにかく羨ましかった、ね、
うん、
面白かった見てて、
やらなかったの、
自分でやったのはだから高2とか高1になってから、
ええ
いやだからファミコン持ってなかったからさ、
えファミコン持ってなかったの、
いや親が買ってくれなくて、
あそれじゃ寂しい、
じゃあ大体もうだから友達ん家に行ってやってた、
で友達の家に行ってやるのはね、せいぜい国尾くんの大運動会そんなもんでしょ、ドラクエみたいにねどしっとこう腰を打つ、
そうそう、だからドラクエはちゃんとはできなくて、
うんう
ん、ファミコンで友達の家やったらそうスーパーマリオとかそういうやつだった、
うん、スーパーマリオもねクリアまで行かないんじゃない、
そんなことないよ、だってあれ最短で、うん、最短で行けば何15分とか20分ぐらいでしょ多分、でこの前さあの Wii のさダウンロードのやつでやったらさ、
うん、
全然できなかった8の4まで行ったんだけど、うん、8の4のルートを覚えてなくて、
あ
なんか迷宮みたいな感じでルートを正しく行かないと無限ループするじゃん、
うん、
でその8の4まで行ったんだけどそのルート分かんなくてタイムオーバーで死んだ、
タイムオーバーで死ぬんだ、
そう、アーケードゲームに比べてファミコンは RPG が発達したじゃん、 FF ファイナルファンタジーとかさ、なんだっけヘラクレスの栄光とかさ、
あやってないけど、
あれ RPG はあんまやなかったの、
いややったと思う
よ、桃太郎伝説
とか、桃太郎伝説やったね、
うん、桃太郎伝説やったら何だよ、俺が小4か小3か小5かそのぐらいかな、
なんかね、ドラクエ3は、
うん、
あいつは小4小5ぐらいかな、なんかみんな小学校の、
うん、
まあ、友達みんな買って同時にスタートしてさ、
で
俺あのバラモスの城まで行ったよみたいな、うん、なんかその辺が一番熱かった、な
んか俺はもうそんなレースには参加しない
かわいそうに
そうね、だからでもその分だから俺はゲーセン行ってたから誰とも分かち合えないまま、
うん、でもドラクエはさドラクエ2から始めたからさ、ドラクエ3の終わりってさ、
うん、
ああここにあれ向かうのに繋がるんだっていうのがさ、うん、全然分かんなく
てであとは何だろうな、でだって小学校5年生ぐらいから、
うん、
多分ゲーメストが創刊して、
もうそういう雑誌とか全然見ちゃう、
見なかった、うん、ゲーメストが俺ファミコンの知識は、うん、ファミコン通信とかを立ち読みしてたから、
うん、ウソテクとかの
それはファミマがねあとファミコン必勝本ね、
うん、ファミコンの話はまあ置いといて、アーケードゲーム、
アーケードゲーム、
だから僕はそのあれだね、アーケードゲームだとストリートファイター1の筐体は3、まあ、あんまプレイ、友達がプレイしてるの見たけど自分ではプレイしてなくて、
どっちでっかいボタン、
でっかいバンバンって叩く、なんでとかあんな叩くん
それがいいんじゃん、あ俺タイマーセットするの忘れてた、今ちょうど10分ぐらい、
あ10分ってことで15分ぐらいかな、あ全然いってる、22分、
うそじゃあと10分ね、
あと10分 されるの。僕がやってたの確かファイナルファイトかな。ファイナルファイトと、
うん、
ファイナルファイトの後に出たなんかプロレスゲームかな、ハガーとかが参戦する、
うんうんうんうんうんうん、
なんかあっちの方が好きだったような気がする。
両方カプコンゲーだ、
うん、
名前忘れちゃった。マッスルボーマー、
あ、それかな、
うん、
あ
スト2はやんなかった
の。スト2ちょっとやったけどあんまり、だから伊達さんさ、あの前回のプクッタスでもそうだけどさ、ものすごい負けず嫌いっていうかさ、こう負け惜しみが強いじゃん。ってさ、うん、まあ負け惜しみ強いっていうかさ、か負けるぐらいだったらやんないっていう選択肢を取っちゃう人間なんで、だから対戦じゃなくて、やっぱその、やっぱ今でもね、マウント&ブレードとかもシングルゲームを
延
々とやっちゃうから、だから対戦ゲームにはそんなに興味なかった。私どんどんさ、あれコイン吸われるじゃん。
だ勝ち抜けば残る。
いやね、普通のゲームに比べたらね、もう今のね、ソシャゲ課金ゲーみたいな感じに。
本当だよね。すごいよあれ。
だからね、それだったらハガーでプロレスしてたけど。
ファイナルファイトも面白かったよね。あと結構長く遊べる。
うん、でも必ずソドムで死んでた。
ソドムって二面のボスじゃない？
二面のボス。
あの、電車の最後じゃない？
いや、なんか、プロレスリングで、刀持って
る。そうそうそう。ソドムはでも、ゲームエストにも最初の関門っていう感じで紹介されて
た。うん、あまあ、ファイナルファイトも別にそんなやり込んではない。でも、ゲーセン行くと、なんか、
うん、
僕のゲーセンの最初の輝きはその、
ファイナルファイト。
多分、なんか、あの、スーファミーの時代かな、その、
うん、
でなんかファイナルファイトはその後スーファミでも出たけどさ、
うん、
なんか3キャラいるのに2キャラしか実装できないぐらい、
はいはいはい、ファイナルファイト外って、
そうそうそう、あれ別タイトルでさ、
同時に出る敵の数も少なかったんだよね。そうそうそう、確か
やっぱなんかあれはアーケードで見て、
うん、
結構それまでやってきたファミコンゲースーファミに比べて、
うん、
やっぱすごいリッチに見えて、
うん、
面白かったです。
俺スーファミもだから全然やってない、持ってなかったからさ。
本当にさ、全然なんかかすらないよね、こうゲーム。
かすんないね。いや、ファイナルファイトはやりましたよ。すぐに。ワンコインクリアはできなかったけど、ロレントぐらいまでは大体行ってた気がする。あの、4面の警官のガム拾うと体力回復するとか、
そうそう
そう、そういうのもあったよね。そうだ、俺はとにかくスト2だったから、多分。スト2ダッシュ、スト2ターボ、スーパーストリートファイター2、スパ 2X、
うん、
までかな、一番やったのは。
うん、
そこまででも結構な期間あるけど、ずっとやってて、で、バーチャファイターはだからハマんなかったんだよね。
うん、
バーチャファイターはさ、
うん、
1クレがだいたい100円か200円だったの。それが、
うん、
俺のゲーセン人生は常に大体さ、田舎だっていうか町田と相模原だとさ、
うん、
1クレジット50円のとこが結構あるのよ。だからゲーマー1回50円っていうさ、
うん、
固定概念があったから、1回で100円200円、
うん、
でしかもさ、あれすごい強い人に当たるとさ10秒ぐらいで死ぬじゃんね。
早いよね、なんか。この辺の瞬殺っぷり。
そう。で、多分それで、バーチャファイターはそんなにやんなくて、2の盛り上がりに押されてちょっとはやったけど、
うん、
でも結局、あの、ストリートファイターで積み重ねてきたさ、
うん、
そのスキルとか駆け引きとかさ、
うん、
戦友たちっていうのに、の中で全部を捨てきれなくて、結局スイートファイターに戻った、
うん、あれはバーチャロンとか、
バーチャロンは大学生だったんじゃない、もうあれ、大学に入ったらほとんどゲーセン行ってなかったもん、なんでだっけ、あ、そうだそうだ、だからめぐみが、めぐみのせいでそうそうそうそう、単純になんとなくゲーセンから足が遠のいた。
いや、普通になんか子供生まれたりとか、
そうね、忙しかったと思う。だからゲームもあんまやってなかったんじゃない、
うん、
子供生まれるまでが全盛期だったと、ね、やっぱプラモも作ってたし充実してた
子供のせいにするだからまあ僕はその小学校高学年ぐらいです何ファイナルファイトとかで中高高校に入ると通学路にゲーセンがあってさ、
うん、
埼玉の四季あのそれ昨日ちょっと Google マップ見たらさ、
うん、
再開発で全然変わっててさ
ああそうなんだ
バーってびっくりしちゃった
てか湘南台も全然違ったしあそれが本物普通のゲームセンターだった
そうそこで、うん、そこが僕の黄金時代っていうかあ高校時代はなんだろう思い出がなんか授業が休校になるとなんかみんな外に出てゲーセン行ったり、うん、ジャンソーに行ったりっていう
授業だなジャンソーはいかな
ジャンソーはさなんかもううちの高校学生大歓迎みたいな感じで
それは何いいの？い
やよくないと思う
ゲーセンはいいよね別に6時以降だっけあの風俗風営法って呼ばれるやつで、
うん
6時以降かなんかは16歳以下は帰んなきゃいけなくて、
うん、
8時だか7時で18歳今は帰んなきゃいけなくてみたいだったと思うけど、
うん、あとはあれだね高校の時にちょうどダビスタが出たからさ競馬ブームでさ、
うん、
僕の高校はゲーセンあの麻雀競馬
不良の巣窟じゃん
それしかやってなかった
偏差値とは裏払いそうなんだ麻雀って何すんの麻雀すんの
麻雀ね普通に4人
そうなんだ
だからまあゲーセンは一番健全
ゲーセンだいたい朝一ゲーセン朝一ドムドムに集まってコロッケバーガー食べて、
うん
でゲーセン開く10時になったらゲーセン行って、
うん、
ゲームして、
うん、
昼休みに学校に着くみたいな生活をした、ね、
えそれサボってんの
サボってるって言ってもゲーセンでまあある意味社会勉強して
る何を言ってる僕は別にサボってるわけじゃなくてあの結構時々講義がさ空いたりするんだよね
休
みなんか休校ですって
大学みたいだね
そうだね、まあ、単にやる気がないかもしれないけどで、そしたら、空いたら、学校出て、通学路のゲーセンに行ったり、あと結構放課後、帰りがけに。
まあ、放課後も行ってたよ。
うん。何しに行ってんの
ああ、ね本当親がいたらなく、俺が親だったらやめさせたと思うよ、多分。浪人もそうだけど。まあそのおかげで今の俺があるわけ
だいつかね親御さんをゲストに呼んでトークしてまあだからその高校時代が僕のやっぱ一番ゲームやってた時だと思うんだけど、
うん、
ゲーセン
そもそもゲーセンはでも何、うん、もうその学校の高校生しか行かなかった地元のヤンキーとか来てた
ヤンキーいないんじゃない
もう高校のぐらいの時って、うん、ヤンキーって言われるヤンキーは全然もういなくて基本的にいなかったんだけど町田も見なかったし
茨城は全然いたと思うけど
あそっか、
まあ、その高校のとこは埼玉だからさもうちょい民度が高い
分かんない違いが
、まあ、茨城に比べれば
あでもカツアゲはあったけどでももうヤンキーっていうよりはなんかあの東京の方で、
うん、
そのギャングって言ったりチーマーって言ったりそういう文化って感じだった
んそこまで行く
浪人の時はだからチーム全盛だったんじゃない浪人じゃない高2高3ぐらいからでなんか学校のその友達とかまあつるんでる人たちは、
うん、
その東進の方に住んでて
うん、
そういうグループに属したりとかそういう噂話をしているのを俺は町田だから、
うん、
あの関係なくゲーセンに行ってたんですけどでもえそうなんだ午前中はじゃあサボんなかったサボって行かなかった俺もだから
基本的に授業サボんないよ
そう、うん、俺ゲーセン行って部活行って帰るぐらいの感じだっただ
からあくまで空いた時に
うん
行く
音が大きくなっちゃうんだっけそうなんだ でさ、高校中高になると弁当代をもらってたから、
うん、
それで資金がなんていうの、潤沢とは言えないけどコンスタントに収入的な
育ち盛りのやつ時なのに、だから最近ね、もう息子に身長抜かされそう
だね。本当だよね、うん、だからどうすれば邪魔できるんだろう
で僕もね、伊達さんよりちょい小さいぐらいだから、あのいろいろ削ってゲームに投資して
きたどう
せえだ本当良くないね、ゲーム
良くないね、
良くないね、
身を滅ぼすそうだね、で中高はでも本当になんであんなにゲームしたんだろうね、全く面白かったっていうよりは、でもやっぱ場に行ってたんだよね、なんか俺の記憶の中では。
ああ、なんか今ちょっといい感じ、いい話っぽい、アーケードっていうのは
パーだった。だからそう、ゲーセンってあえて言ったのは、うん、俺の知ってるゲーセン文化っていうのは、うん、俺あの狭いっていうか
さ、あの何アーケードの交流
ノート、そうそうそう、ノートもちろんあったし、うん、そのゲーセンでしか、
うん、
あの合わない人たち、
ランキングにセックスって入れたりする
名前も知らないんだけど、そうランキングの時に入れる3文字のイニシャルしか知らない人たち、
あれ耳をすばせば耳
に、あ、そうそうそうそうそう、どんな人かしらって、このハイスコアでいつもセックスって入れてるね、あの国尾くんのさ、
うん、
ランキングはさ、あの、うん、ひらがなが入れられるんだよね。それで、あの、毎回1位取ってる人が、あの、ミスズっていうさ、3面のボス、スケバン面のボス、ミスズを、こう、改変して、ブスズって入れてたの。うん、俺は小学生だったから、うん、そのセンスに、もう、うん、ものすごく受けちゃって、ゲーセンで、笑い転げ、ブスズなんてって言って、笑い転げて、っていう交流がね、まあ俺は、うん、あの、町田相模原っていう、
うん、
いわゆるベッドタウンで地方郊外都市みたいなさ、
うん、
東京には住めないけど、
うん、
その電車で1時間ぐらい、都心から離れたとこで、あの初めてのマイホームを持つみたいなさ、
うん、
そういう町だったのね。だから
町田
と相模原、
うん、そうそう、町田って東京、
町田東京市、ただ東京と町田市一応、うん、でもまあ相模原みたいなもんだけど神奈川みたいなもんだけど、
うん、
そうそう、だからなんていうの、そうでも俺が伝え聞いてた東京の、
うんうん、
そのなんかゲーセンノートとかはもっとなんかレベルが高いらしいとかさ、
うん、
もっと違うらしいっていうのを、うん、そのゲーメストとかでさ、
うん、
伝え聞くわけよ、
うん、
だからその宮岡さんの言ったゲーセンはどんな感じだったのかなと思ってさ、だからヤンキーはいなかった、基本的にそんなに、
うん、うちもいないと思うよ、いない、いないか、僕はあまりゲームに熱中するあまり
気づいてない
だってカツアゲのとこはそんなの全然ないしね。
あれはこれゲーセンノートあった、
ゲーセンノートもわかんない、あったかもしれないけど存在意義も気づかないし、だから僕は本当に純粋にゲームやりたいから行くってだけで、
あ、そうなんだ、
うん、交流とかそういう場ってものを全然求めてなかった。
なんかストツとかさ対戦だからさ、うん、特にさその人のさ、
うん、
性格がモロに出るじゃない、
うん、
出るのよね、
うん、
だからその認め合うっていうかさ、
うん、
言葉を交わさずとも、
うん、
みたいなのが本当にあって、
うん、
だからそう今思えば他ではなんていうの体験したことがないような空間なんだよね。でそれが、うん、なんていうの、だからあの人のガイルに勝てる攻略を思いついたって思うと、
うんうん、
もう学校どころじゃない
そんなにハマってたんだ、
ハマってた、なんだろうね、部活も一応やってたけどね、部活と系選手しかやってなかったね、多分あとドムドム
充実してる、
充実してた、
僕全然部活やんない、
あ、本当、
うん、
軟式テニスやって
た、ほとんどもう生涯通じて部活とか、
うん、
そういうの
帰宅部、
帰宅部マッシュ、
文化祭とか何してんの、
文化祭なんて全然スルーしてた、
スルーとかさ全員必須でしょあれ
あのアニメとかでさ文化祭盛り上がるの見てもさ全然さ理解できないっていうかさ、でもあの文化祭のステージでさバンドで演奏して全校生徒の前でさヒーローになるっていうさ、まあ、あの文脈がさわからないん
だよ、ね。まあ俺もさ派手な部活ではなかった
けど、でもさあれがやっぱなんかさ、あの多くの人たちの学生生活の夢なわけじゃない、その学校の中閉じた中でさ、うんうんうん、全校生徒の前で実はあいつすごいんだぜってさ認められるって、まあ、あとなんだろうね生徒会とかのさ、もう全然なんかそういうのが
無縁だった、
なんか気持
ちイメージ通りだね
生徒会ってなんかそういうのあった、あれってなんかさ古い時代の文化なのかな
って、あった
あったあっただってなんかその生徒の自治をしてさ、なんか
自治はして、
部活になんか部費を割り当ててとかって、
あそこまではしてないと思うよ、それはしてなかった気がする、多分でも入ってないから分かんないけどね確かに
文化祭は、まあ、うち男子校だったっていうこともあるから、
ああそっか、うん、書道部と軟式テニス、
書道部、
書道部、
書道部なんてやってたの、
やってたよ
本当に、
俺まだあるよ、うちに俺の掛け軸、
マジ
結構良かったんだよ、
へえ、
結構褒められてた、
書道部って言うと前読んだ止め跳ねって漫画で女子部員しかいないっていう、
あ、うん、女子部員が多かったけど、
うん、
先生がすっごい面白くて、
うん、
その書道の先生が、
うん、
でなんか別に綺麗な字を書く人じゃなくて、うん、もうちょっとなんていうの、あの
独創的
かと、なんていうの、古典の中間点でオリジナルの書道を開発するみたいな人、
うん、それなんか適当なだけだね、
オリジナルと思うじゃん、うん、と思うじゃん、うん、でも今なら多分名前ググるんだけど、
うん、
当時知らないから、うん、その書道の先生がいかにすごいかっていうのを、
うん、
国語の先生から聞いたのかな、
へ、
だからその中国とかで個展開いたりしてるんだよ、みたいなさでなんかでその先生に、
うん、
その書道っていうかその人がやってるのは、
うん、
別に字を書くっていうよりは、
うん、
白い紙と、
うん、
その墨のその空間のバランス、
うん、
であると、だから字は正直なんていうの、字じゃなくてもいいみたいなさ、
へ、
字を書いてるんだけど、
うん、
その要はパッと見て美しいかどうかだっていう話をされて、
伊沢さんもなんか学校の用務員とかになってさ、だから実はあれだよ、あの人がゲームすごいって言われるとかっこいいじゃない、
さゲームの世界はさ日進月歩じゃん、もう今さ一つ上手くてもさしょうがないよね、
まあね、そうね、今まあね、ゼビウスの生みの親の遠藤さんが、
うん、
仮にね、その用務員でいたとして、まあまあゼでも今のことでゼビウスわかんない、
わかんない
し、僕もゼビウスそんなやファミコンでやった世代だからさ、アーケードじゃないしね、
うんうん、難しい、ゲームはだからダメよ最新テクノロジーと結びついてるから
そっか、
ボードゲームとかね、また違うけどさ、
そう、
この人人生ゲームの開発者だよって言われたら人生ゲームならやったことあるよい
やどうだね、
そう、まあ、書道部で書道をやって、うん、まあ緩いから合宿とかあったけど、
うん、
厳しくなかった、でもその軟式テニス部は一応毎日部活行って試合もちゃんと土曜日行ってとかって、かなり、まあ、運動部に入ってみたかった、
うん、
でもそこでなんていうの、野球部とかはさ甲子園行ったりして、うん、本気の、
ガチ
の、そうそうそう、だからなんていうので、バスケ部は身長が足りないから厳しそう で、
うん、
でもうちょっとできそうなんで軟式テニスを選んだんだけど、うん、思いのほか厳しかった、うん、
あでもそっか、僕もだから中学の時ちょろっとテニス、
うん、
入ってで新入生入ってまずローラーでさテニスコート引かなきゃいけないから、うん、もうやめて
本当にイメージ通りだ
ね、
俺はちゃんとやったよ、
だからなんでみんなそんな部活をやるのかっていうのは理解できなくてさ、うん、家でファミコンやった方がいいじゃない、
あ うちファミコンなかったから。
ファミコンあればそんな、
パソコンやばかったね、多分。あ、でも、うん、あの、PC、6001、マーク2 SR っていう、うん、NEC、NEC なの ?PC、P、PC、P、98とか88の前のやつ、
うん、
をもらったの、いとこから、
うん。
それをベーシックを独学で、
うん、
勉強っていうか、まあ、ゲーム作りたくて、うん、あのベーマガに載ってるさ、
うん、
ベーシックマガジンに載ってるあの読者投稿のやつを見ながら、
うん、
あの打ち込んで、
うん、
で、まあ、それを教科書にとあとマニュアルにベーシックのコマンド載ってたから、
うん、
それを見ながら自分でゲーム作ってたけど、
へえ、この当時 MSX とかあったけど、
うん、
まずあのタイピングはさ、
うん、
できないできないっていうか、まだできないから、一時ずつさ、
はいはいはい、
一本指で押すからさ、なんか3分でできるプログラミングとか、
うん、
なんかさ1ページにさ、
うん、
あのベーシックで10行から300行だから30行ぐらいで作るプログラムとか載ってるんだけど、まあ、今だったらね、まあ、タッチタイピングでダーって3分あれば、ね、余裕で入れられると思うんだけど、それ入れるだけで30分とかさ1時間とかさ
しかも動かないエラーで
全然そのなんだろうアルゴリズム以前の
問題で、あれででもストツを真似して作ろうとしたりとかいろいろやつよ、あのグラフィックは、
うん、
グラフィックというかあのドットで絵を描くのが重いから、
うん、
あれはもうマシン語とかが使えないと全然できなくて、
うん、
だからあのアスキーアートで、
アスキーアート、
うん、あの、うん、なんだろユニ文字コードのさ、
うん、
普通じゃない方後の方のやつでさ、
うん、
あの罫線を引く線を組み合わせて人を作れる、
はい、
うん、で頭を O とかでさ、
うん、
でパンチのところにアルファマーク、アットマークとかで、
やばい懐かしい、
そうだ、早い、早いわけ。だから、それで人間を動かして、
うん、
で、P6 の特徴として音声合成が使えたのね、トークコマンドで。でそれで波動拳とか言って、波動拳を打ったりしてたけど。そう、でもそれは、なんていうの、まあ、全然趣味っていうか、
初音ミクの走り。
もうね、先駆け。
先駆け。
でも結局でもやっぱゲーセンがホームグラウンドっていうの変わんなかった。
運転の差だよね、そんな。アスキーアートとゲーセン
だから自分で作るのとの違いだと
思うよね。まあね。
自分で作るのはそれはそれで楽しかった。
懐かしいな、アスキーアートで、なんかさ、
うん、
水泳のゲームっていうか、
うん、
ただ単にどれが、どのレーンが勝つかを当てるだけのゲームだった気がするけど、
うん、
水泳のさ、このクロールの、
うん、
手の部分がヘで書かれて
すごい浮かんない今
あでもそれでもなんかすごい面白そうな意味だった。
学校にその98があって、
うん、
学校でもでも98を学校で借りてそのよりなんていうの高度なやつは学校でやって、
うん、
絵ではそのそのすごく昔当時にしては昔当時にしてすでに昔の舞い込んでゲームを作ってたからだと思う、
うん、
あれでもあれのおかげでプログラミングの思考みたいな基本が多分身について、
あ関係ないんじゃないさ今のオブジェクト思考と全く違う、
いやいやいやいやいや、ベーシックだけど、
うん、
あの Go サブってやって、
うん、
サブルーチンを呼び出して、
うん、
そのでリターンすると戻ってくるんで、だからメインっていうその中には、
うん、
あの基本的にはゴーサブ、
うん、
ジャンプとかゴーサブ移動とか、
うん、
そのサブルーチンに飛ぶコマンドしか入ってなくて、
うん、
っていうのがすごく流行ってて、
うん、
俺はそれ一生懸命真似したから、うん、もうオブジェクト思考と言っても
過言ではない。全然違う
よ。違うの？嘘。
それ本に関数呼び出してるだけでしょ。
そうそうそう。あ、違うんだ。
違うよ、ね。
あ、じゃあ分かんない。
だからね、ベーシックとか覚えてるだけで脳のメモリーの無駄だって。真っさらだな、多分ね。
でももうあれがあったから今の俺がある
また全部
そう
今が良ければ全て、
そうそう、結局だからゲーセンはその後ずっと生き続けて、
うん、
高中高 まあでもなんか大学がほとんど行かなくなる、浪人がまあ別の意味でピークで、うん、スト2の後、
うん、
バーチャストライカーでめちゃめちゃ盛り上がって、
うん、
まあ、それで終わりかな、おおむね、
うん、そうですね。僕の高校の時にやってたゲーセンのゲームは、僕はねやっぱ体感物ゲームがすごい好きっていうか、
うんうん、
体感物じゃないと意味ないじゃんっていう、
あーファミコンもある
し、もったいないじゃない
ですか、スーファミまであるのか、うん、もうここまでは、
そうそう、だからあれタイムクライシスにすごいハマったんだよね。
あ、そうそうそう、それを聞きたかった。
そうそう、あれ普通の眼神もさいっぱいあったけどさ、うん、タイムクライシスはさらにペダルが ついてる。
あれって何、カバーリングするんだっけ？
そうそうそう、それとも先進んだ、何もしてないとずっと隠れてるのね、うん、で壁から身を乗り出して撃てっていうゲームで、そこでだからペダルを踏むと身を乗り出して、
うん、
踏んでる間だけガッて出て、
うんうんうんうん、
でバンバンバンって撃つんだけど、その時も敵も弾を撃ってくるから、
うん、
撃たれそうになったら、うん、ペダルを離して隠れる、うん、で隠れると同時にリロードもするの、
うんうんうん、
だからすごい理にかなってるってい
うか、 そうね、
うん、それはすごいね良くて、もうやりまくって、高校の頃はタイムクライシスもあるから、大学入ってもまだやってて、
でもあれだ、どんなにやってもさワンコインクリアはできないでしょ。
できるできる
できんの、うん、元州で、
元州
でマジで、そのゲーセン上が商売上がったりじゃん、そんなのあんな高い筐体入れて1コインでそんな遊ばれた
ら、ワンコインで確か15分ぐらいで最後に、
あ、そうなんだ、
うん、
ガンシルとかって絶対クリアできないって印象があって、対等だっけ、オペレーションウルフとかさ、なんかその後の恐竜のやつとかでも、
うん、
まあ、結局なんていうの、たまにそのレンコインしてみんなでクリアするっていう印象がある、
うん
うん、ワンコインにクリア絶対無理、体感物はもう絶対無理っていう
印象がある。タイムクリス多分結構難度低かったっていうか、まあその店の難度調整が低かったのかもしれないけど、
うん、
でも別の大学の時はタイムカシ2もワンコインでクリアしてたから、
すごい。
タイムカシ2とその次はなんだ、クライシスゾーンっていうのがさらに続編で出て、うん、それはなんかマシンガンで、うん、でもとにかくオブジェクトもなんかオブジェクトがすごい飛び散るようになってて、
技術的に。あれスティールガンナー、スティールガンナーは全然違うシリーズなの？あれもナムコのロボットもののガンシュだったと思うけど、
多分同時期。あ、でもロボットとかじゃないね、潜入スパイがバンバン回
る。タイムクライシスだね、
タイムクライシス、クライシスゾーンは、マシンガンが主体になって、うん、なんかまあいかにも飛ばしてくれって感じで、その店のカウンターになんかボトルがいっぱい置いてあって、うんうんうんうん、それをこうバーって水平射撃するとドバーって飛び散って気持ちいいって、なんか壁とかもさ打つとさボコボコに削れてってさ、一瞬の柱が削れて気持ちいいっていう、あれはあれでよかった。タイムカシ2が一番良かったで、2ちょっとまだ心残りなのが、タイムカシ2は2人同時プレイができるんだよね、だから筐体が2個分並んでて、
うん、
でまあいつも一人でやってたからワンプレイだけでやってたけど、
うん、
いつかその両方コインチャリンって入れてさ二丁拳銃を
アキンボプレイ
やりたいなと思ったけどさ、でゲーセンさ人いるからさ恥ずかしい、
そうやってよ
ワンコインクリアできる、
あ、今あれだよ、ダンスダンスレボリューションの動画とかでさ、
うん、
二人分の、
うん、
二人同時プレイのやつを一人で踏むっていうやつ。
あれね、ちょっと時代が早かったね。早すぎた。
めちゃくちゃすごいよ。
タイムクラシス2のアキンボ動画とか上がってんのかな？
それは何？大学って言った？高校生？
そう、2は確か大学入ってからだと思う。リリースされた
の。で、それ何？湘南台のゲーセンさん？
あれは、いや、僕は藤沢に住んでたから、藤沢のゲーセンだった。
あ、藤沢。
まあで、まあ、前回言えなかったけど、ゲーセンデート話は僕もなんか、ある。
あれは。もうちょっともう、何分今。 経ったんじゃない
？ 50 分か
な？これ残りの10分。
いや、だから富士山だからね、江ノ島とか行くじゃない。ゲーセン行ったの本当になんか、今思うと良くなかった。
なんで自信を持と
うよ。何にも良くないじゃない。もうだから、ちょっとヒヤヒヤしちゃって。なんで伊達さんがさ、そういう結婚できたのかっていうのは、意味がわからない。
だから俺もわかんないから、聞けると思ったのにさ、結局ダメってい
う。いや、めぐみさんの心が本当広いんだと思うよ。
いや違う、だから、うん、いや間違いなくゲーセンで俺は心を掴んだんだよ。
好感度ガクって下がって
る。好感度がないもん。だって
それか、めぐみさんはすごい本読むのが好きな人だったから、ときめもだったらその読書家の文系のヒロインをなんかゲーセン連れてって。
関係ないじゃん。なんでそれでゲーセン行ってダメだったの？
ああそうね、それもまあそれも一因だなって言われて。
いやいや、それはゲーセンのせいにし
ようと思いますよ。常識的に考えておかしいよなって。
なんでデートスポットでしょ、定番も。
まあそういうの好きな人もいるのかもしれないけど、
ね、なんでプリクラやったり UFO キャッチャーやったり
してるの？やんない
やんない。僕は
タイムクラシスやってたから。
それそうそうそう、昨日行ったゲーセンは2階にプリクラとか、その UFO キャッチャーとか、その目くらましのものがあるわけ。でも俺は直接地下に降りる入り口しか使ったことがなかった。表の入り口じゃなくて、あの地下に直接通じる階段を使って。だからめぐみ多分知らないんだよね。
ああゲーセンってそういう華やかなものもあるよ。
そうそう、あのゲーセンの上に、まさかそんな普通の
ね、可愛いぬいぐるみをキャッチしたり、そうそうそう、写真撮ったり、
撮ったりしてる場所があるとは多分知らないと思う。
あんな臭い、
そうそうそう、臭くないよ。ギャルズパニックとかもやってたの？あ違う、ダンシングアイ、ギャルズパニックじゃねえ。
あ、確かに、あ、ナムコの。
ナムコの、クイックスの、
クイックス 3D
女性の体をめくっていくやつ、そうそう。
え、あれをやったの？
あれはさすがにやってないと思う。あれやってないと
思う。あんなの置いてあるだけ臭いじゃん。
また炎上してる
し。いや、あれは言っても大丈夫。
な。だって、それ何、何その女性は、宮岡さんゲームしてる間何してた？
何してたんだろうね。
ほら、知らない。
いや、想像するだけでもかわいそうで。
全然一緒じゃん。
だから、本当じゃない、めぐみさんの心の広さが。
違うんだって。
仏のようだな。
違うんだって。そのなんか背中で語るみたいな
さ。なんかさ、なんか背中丸めて。巨大に向かってる男の人がいるって、なんかさ、ゴミを見る、ゴミ虫を見るような
方を利用してた。フィルターかかったね、なんか。
でもさ、それもさ、1時間やってるっていうのはさ、おかしいじゃない。
だってゲーセン行ったらそれぐらいいるでしょ。
あの、僕はあのタイムクライシスだから、15分ワンコインクリアするともう疲れてんだよ。もうやり
くんだり話したりしてるから、
もう
ね、でもほらいいところ見せたかったわけですよ。ね、
本当あの頃の自分何を考えてるん
だ。俺は間違ってなかったと思うよ。いやだからそれでダメなら、もうそういうことなんだよ。まあ、合わなかったんだよ。
いやだからめぐみさんの存在っていうのはもう、ね、奇跡のようだ。
さ、俺派の人は一人も見かけないんだよね、基本的に。みんなめぐみの味方でさ。こいつ無縁もいい子だ。
じゃあ、お便り募集したらちょっと。
あ、そうだよ。
あの、俺派の人はぜひ挙手を。
ですよね、みたいな。
どうせそれもさ、なんかまた匂いをするような人しか。
炎上予定。そうそう、だからあれの回はだから文字起こしは何最小限にしておきましょう。
まあ任せるよ、もう伊達さん書きたいっていう。
書きたいと思ったけど改めて聞いたら書きたくなった。よくないなと思って。
あの回はね30分ぐらいでもうすごい僕も なんかいい編集できたなと思って5、6回聞いちゃった、うん、そこに BGM 入れたのよかったん
すごいよかったね、今回はそのタイムスリップしたかのような、ね、なんだちょっとめぐみに言わない
で、いや
いや結局俺と宮本さん同類だったよっていういやでもね、めぐみがね、いやまだまだだから調査する必要があるんでね、まだ何が良かったか何かいいところがあったに違いない、
まあゲーセン以外のところじゃない、
いやそうなのかな、
ゲーセン
以外行った覚えがあんまないんだけどてかさ、お茶文化みたいのが手にはなかったから、お茶イコールゲーセンで飲むコーヒーだ、缶コーヒーだったからさ、めぐみはお茶を従うわけ、怒ったりするわけ、お茶をしないと、
うんうん、
ゲーセン行くじゃん、そうするとだからね、本当になんか知らない文化の人、
でもマンションドキューのカップルとかじゃないと行かないんじゃない、
あそうなのかね、もう覚えてないよ他
ね、まあ、まだプリクラとかなら分かるけどさ、うん、地下に向かって直線ガチなさ、俺より強いやつを探しに
行く、うん、あそうね、そういえばな、だからめぐみの趣味に付き合ったのはだからそのさ、東京のおしゃれなカフェでお茶をしたりとかさ、
うん、
あこれで10回バーチャファイターバーチャストライカーできたのにとか思いながらコーヒーを飲んだりしたくらい、あとレコード屋を連れ回した時も怒ってたんだよ、同じような調子で、
もうさ、ね、
で昨日思い出さなくてよかった
ね、お店はニール・ヤングって書く時には必ず怒りを
なんかさ、新婚の頃行ったあの湯布院か博多に寄った時に、
うん、
博多って結構レコード屋が充実してて、レコードマップを片手にレコード屋回りまくってたんだけど、
うん、
怒ってたな、そういえば俺がホクホクしてたの昨日思い出さなくてよかった、
ね、それ今思い出させちゃったら、
うん、
今からレコード捨てられちゃう思い出した
まずいね、まずい、確かにその時も捨てるって言ってたんだけど予告してたんだけどまあでもそうね、まあ、ゲーセンが俺たちを育ててくれた、必要なことは全てゲーセンで学んだって
すごいね、最近ポンクラトークになってきた、
ほんと意識高い、特に
意識高いとメジャーにはなんないんだよね、この間のね、うん、バイオショックの AI がどうとか、うん、ついてこれない、ついてこれないっていうか、あんま聞く人は
興味ないんだ
ね、入ってたね、メジャーではないけど、ポンクラだったらね、まあ、少なくとも伊集院光のファンぐらいは、
伊集院光さんはどんなゲームの話をしてるの、なんかあれファミ通に連載持ってるよね、
なんか僕が覚えてるのはマリオ64にすごい感動してオープニングからずっと
64の話をして
話をしてる回がなんか、ね、思い出した、
それが何メジャーとゲーム好きの、
メジャーじゃないマリオ64、
うん、あタイトル的なものもあるのかな、
あるし、だからね、サブカルなんだけど、あえてそこでマリオ64のデスはもう王道中の王道を持ってきて、
うん、
しかもそれで本当に感動したっていう、
あ
ー、 3D でマリオを動かして面白いわけないじゃないみたいな、コケ折れをしながらもでもそれで感動して高めていくみたいな、多分そういうことだったと思うんだけど、
メジャーなゲームでやったこと一つ、メジャーすぎるぐらいメジャーだけど、もう古いの、
もう古い格ゲー自体が車
両、でもだってバイオショックがメジャーじゃないって言われると何がメジャーかもう分かんないんだけどラストバースだってプレステ3で一番売れてるんでしょ、
マリオ64で言えばさ、その 2D のマリオってさ絶対的なものがあるからさ、 3D にしてさ面白いわけがないっていう、なんかちょっとディスりながら、
うん、
でも 3D で新しくて面白いっていうところをプッシュしていくみたいな、なんかディスキー対抗が必要なんだよ、
ああ、じゃあバイオショック全然クソゲー扱い
してる、クソゲー扱いしてても、うん、だからこんなの面白いわけじゃないじゃないって、それでみんなでそうだそうだって言うんだ言わせつつも、
うん、
そこでなんかでも俺はここに気づいて、
うん、
実はすごい面白いってなるとみんな目から鱗がボロボロボロボロ。
なんだそれ。ちょっとね、ちょっとラストバース返してもらってくるかな。ラストバースはそうだったかもね。なんかもうさ、ゲームのコンパニオンにさ、もうこうなんていうの、希望を失いかけた俺に見えた一筋の光がラストバースだ。
希望を失うなんてそんなそんなに思い入れあった
あったよ。バイオショック面白かったよ。あじゃあ次回、まだ決めてないけどもうが1時間ぐらい
話してまあけどな、まあだから体感ゲーム、レースゲームとかもすごい好きだったの。
レースゲームも下手だからダメだった。未だに下手だもん、
うん、まあ、レースゲームはなんだろうね、その人とは対戦しないけどタイムアタックじゃない、
うん、
だからそれはちょっと好きじゃなかったの。
タイムアタックか、
うん、なんかあのカーブ一つ一つ5枚1秒縮めるとかさ、
うん、
僕はあんま好きじゃない、
うん、あ、そうなんだ。
タイムクラシスはさ、うん、まあ突き詰めればちゃんと得点のコンボとかもあるけどさ、
うん、
まあやっぱクリアするかしないかってだけで遊べば結構楽しい、
うん
うん、だからあんま得点を競うっていうのがそもそも好きじゃないんだよね。
そう
なんだ、うん、だから楽しく遊べるっていうところのゲーム。あとあれだな、あれやったな、エレベーターアクション2。
あった
んだ。あるんだよ。エレベーターアクション2はやってすごい好きだったんだけど、1ヶ月ぐらいで撤去されてたから
。対等なの？
全然人気ない。多分対等かな。あの1年はあの
ヒョロロロロロ
って感じで似たような感じ。まあそれは全般的にあの何ダブドラネオンみたいにグラフィックが綺麗になってて、でなんかそのビルに侵入してあの書類取って1面クリアってなんだけど、うん、次の面からはもうあの普通にそういうビルの中をなんかバズーカとか撃って戦っていくっていう、うん、でもなんかそれが割とあのカジュアルで好きだった、
全然知らないっていうのはすごいな。
そう、なんかそういう
ゲーム大体してる
んだ。ゲームあとあれだ、あれすごいやった、あれもナムコ、エレベーターアクションナムコ、あれタイトルか、
タイトル
何個なの？アウトフォクシーズ。
ああ、似てるじゃん。その、
そうそうそう、なんかビル。
エレベーターアクションと。
アウトフォクシーズはもう全キャラで全クリア。
今、アウトフォクシーズみたいなやつが、うん、ウーヤでできるんだよ。エクスクルーシブで。
いや、ウーヤ
タワーフォールって言うんだけど、4キャラ同時で横、うん、横から見た、うん、スマブ、固定画面版のスマブラみたいな感じなんだけど、全然テンポが速くて、
スマブラは全然面白いと思わないって言ったらまた炎上するまあスマブラやるような4人の友達あ4人でやるって言ったらマリオテニスすごいやったな。超面白かった。
マリオテニスやった。
マリオテニスはあれ作ったその高橋兄弟っていうのがさ、
うん、
すごいスポーツオタクでさ、だからそのテニスの楽しさっていうのさ、セガはさなんかなんだっけ、なんかパワースマッシュ。
パワースマッシュ。パワース
マッシュ。あれはすごい、めちゃめちゃタイミング命の。
そうだね。いかに先に走り込んで、
うんう
ん、適切なタイミングで早めに
ボタンを押しとくか。リアル思考なんだけど、マリオテニスは、もう位置だけ合ってればいいんだよね。
うん、
もう打つ位置に、先に走り込んで、
うん、
そこからもう連打する。タイミングじゃない。
連打するの？
そうそう。で、そういうパワーを貯めて、
うん、
で位置さえ合ってれば、その強いパワーでスパーンって打てる。それはすごい気持ちよくて、タイミングじゃない、なくしたっていうのは、
うんうんうん、
だから高橋兄弟はそれテニスの楽しさっていうのはその、まあ、位置取りだっていうふうに言い出したんだと思うけど、
うん
う
ん、
それも4人プレイすごいやってる。超
マリオテニスって何な、いくつぐらい、
あれは大学、大学のあのカイちゃんとしたからやって
た。あ全然やんなかった。
あれ普通、あれ本当ゼミの終わりの終わり、なんかゼミの終わりの方で急にみんな仲良くなりこれで、
うん、
途中まで全然すごい予想
よろしかった、
ね、確かなんかね ゼミ2年あったんだけどさ、うん、だ2年目の真ん中ぐらいで初めてだから岩井さん、
あれ2年目だっけ、じゃああれじゃない、1年目の夏だよ、あれ春学期から始まったんだっけ、
春学期から始まって半年間はもう全然だね、語源の方とか全く何も会話とかもなくて、語源
しか入ってなかった。
で秋になって初めてなんかサイゼリアとか、
岩井さんがカントリーマームを持ってきたの覚えてる、夏だったと思う、同じだよ、だってあれ俺
僕は最初5弦だけ
だ、あそっか俺は6弦しかいなかったんだ、あそうだそうだそうだ、岩井さん両方入ってたのか、じゃ
そうだね、だから
そうだ6弦しかいなくて、
あれさゼミでもさ入る時もさ5弦と6弦の入試試験あってさ、うん、なんかもう5弦のテストを受けてあんまだるいから帰ろうと思ってさいや5、6弦両方取るっていう発想がそもそもなかったから、だから5弦だけ
だ、いやそうか、ね、あれ6弦はそうだ終わった後もう帰るだけじゃん、
ああそうだそうだ、5弦はあのみんな教室からさっ
と出ていかなきゃいけないし、だからだね、多分
なんか一緒にご飯食べましょうみたいな流れになら
なくて、
もうほんとみんなそうそうそう何の交流もなく、
そうそうそう、あそうかもね、6弦はそうだ、うん、岩井さんがカントリーマームを持ってきて、うん、終わった後みんなで食べてで俺があそういう感じなんだと思って、うん、次の週に花火を持ってきて、あ駐車場で花火をやったのよ、
へえ、そんな
そんななんていうの打ち解けるために俺たちはみたいなさでもなそんなのさ大学生にもなってさやってるのおかしいよね今思えば、そ
んな花火はいいんじゃないの、
いやでもさなんか、うん、もういい年してるのにさどうしたら打ち解けられるんだろうみたいなさ
いやでも二十歳
そういうもんかね、でもなんかみんな対抗心じゃないなんて言うんだろうね、みんななんか鼻持ちならない感じがしてたけど ね
なんか
一作さんもさ単語単語にそのなんていうのマックファンみたいなさ透明なメディウムみたいな形容詞を使ってきたじゃん、一作さ
んは本当になんだろうね、悪気ないっていうか天然で言う、
まあね僕も全然知らなかったから、大学生活さまともに送ってなかったから、
あ
だから、
うんね、そうそう子供生まれて大変だって
子供生まれたのがでもゼミに入って
そうそうそう
半年ぐらいで生まれたのかな、確か
なんかそれそうなんかちょうどなんか先生とかがいるとこで話してて、
うん、
尾崎さんだったかな、なんかそのゼミに、うん、子供もう生まれる人がいるんですよって言ったら先生がえってちょっと動揺を隠せない
いや
多分なんかその時挨拶にもうしに来
てた、覚えてない、
わかんないけど、
めぐみはでも先生と会ったことないよ、
ないか、じゃあ内緒か、
多分一回もないと思う、子供見たこともないと思う、
そうか、
うん、
で確かね、それで何度かんだでその初めて会ったのが、うん、あの牛臭い校舎の裏側の裏門の方でなんか、うん、僕と菊池伊達さんとめぐみさんが南雲くんを抱いて、うん確か一作さんがいてさ、うん、風間さん抱いてみてよっつってさ、もう僕はさ
落ちない
で笑われるっていう、
それかてか俺そうだ思い出した、6弦しか入ってなかったから、うん、風間くんが面白いっていうのいつも聞いてたんだ、そういえば、うん、聞いてたんだけど6弦にはいないから、
うん、
知らなくって、それでそうかもそこで初めて会った、
あそうなの、それ自体初めて会
った、確か
一作さんどうぞ、一作さん両方入ってたの
覚えてないよ、
そこに一作さんがいたってことはなんか打ち解けた、うん、僕が一作さんと打ち解けたのは多分あの、
うん、
グラディエーターでダイヤモンドって人気ザッと書いて戦車転ばせるとこいいよねっていう話が多分初めて打ち解けた瞬間
カメラで振り返り
カメラで振り返りああすごい個人的な思い出え、どこやねん、ゲーセンでそのエレベーターアクション2と
アウトボクシーズ、
アウトボクシーズかなんでそっちに行ったんだっけ、まあいいか、
アウトボクシーズマリオテニスで
やつ、ああそうそうそう、スマブラとは違ってアウトボクシーズは背景のさそのステージが面白くてさ、
全部使えるし、
そうなんかサーカスの面とか人間大砲とか使えるし、なんか後ろで虎が襲ってきてさダメージ食らったりと
か。確かに、
ね、水族館のステージがさ、明日なんか途中で水槽が割れるとさ、そこから水が流れ始めてさ、うんうん、下にどんどん溜まってって最終的には一番上まで来るから、
背景のものがとにかく使えるんだよね、
うんうん、なんかビルのハイビルの面はどんどん仕掛けられた爆弾が爆発して、
うん、
最初戦ってた足場はどんどん崩れてって、うんうんうん、どんどん地下の方に入ってってでも地下の方はなんかなんだろう、食堂とかってさ、フルーツの入ったカゴとかフルーツバスケットとか拾ってさ投げつけちゃう全然ダメージなんないんだけど、武器もすごいいっぱいあってさ、
う
ん
う
ん
う
ん、バズーカーだと確か3発ぐらい当てると死ぬんだけど、
うん、
あの違うの、拳銃が一番強かったんだよ結局。なんか
それは対戦じゃなくて AI とやってた。
対戦はやったのでないかな、 AI かな、
うんうん、
なんかそんなにガチな対戦仕様でもないのかな。ガチで対戦しようとすると多分拳銃でバンバンバンって撃つのが一番早いみたいな。
対戦だ見た覚えはない。確かに
多分横に並んで対戦するタイプ、
うん、
そう、なんかだからガチで勝つよりはいかに面白く勝つかみたいな、そういうゲームだったけど、そうだから最後にフルーツバスケットでとどめを刺すみたいな侮辱的な勝ち方は、うん、あれ面白かった。あれ面白くて、でそれがあれがそうだ、高校の頃だ、高校のその通学路のゲーセンでやってて、でそっからずっと経って多分数年前に今住んでる目黒の、
うん、
あのとあるゲーセン、もう潰れたかも分かんないけど、
うん、
に行ったらそれアウトボクシーズがあってさ、
うん、
あの時の青春のアウトボクシーズがーって思ってやったらあんまり面白くなかったそんなもんだなって思って。
俺もプレステ2とかでさ、うん、散々あの昔のやつ、
うん
やったけど、てかあるけど、そこに多分結構あるけど、
うん、
やっぱね、違うんだよね。だからこそ、うん、だからゲームセンターっていう場が特別だったのかなって思うんだよ、余計。
ああ、場ね、場のなんかね、空気。
そう、だからプレイステ2でこういっぱいあるけど、うん、やってるけどさ、ストリートファイターアニバーサリーとかさ、ナムコミュージアム、アンコール。カプコンクラシック、セガクラシック、
アウトボクシーズはあのプレステで絶対出るって思っててさ、それが出なかったんだよね。
そうね、出てもおかしくない、
全然出てもおかしくない、なんでって思っても、
それがメジャーじゃないってこと
だ。メジャーじゃないんだなやっぱまああれがそうだね、僕の中で一番アーケードらしいアーケードゲーム、
あ
ーなんかそのコンソールでは出なかった。
そうね、出てない。
うーん、
じゃあアウトボクシーでやろう
もういいかな、でもやり尽くしたんだよね、もう高校の頃
あ、そっか、
毎日数帰って1ゲーム、それもだからワンコインクリアしちゃうから。
あー、ゲーセン結構言ってたけど、ワンコインクリアできたゲームってそんなないよ俺。
でもやっぱあそこのゲーセンはちょっと甘めだったと思うな、そういう、結構うちの高校生が
いっぱい来る。そこそこ、
しかも安かったと思う、アウトボクシーも50円かな。
うん、
あ、懐かしいな
そういう回も必要かなと思って。
まあね、
一応過去を振り返る、
うん、他はなんか言い残したこ
と、うん、もういいんじゃない、じゃあいっぱいゲームセンターの思い出でも一回でもあるんだけど、
うん、
まあ、宮岡さんの思い出を聞きたかった
。ああ、そうだね、うん、
まあ、ゲームセンターで失敗をしたと
だからどこでそのね、明暗が分かれたのかなっていう、だからめぐみさんがやっぱ偉大なんじゃないかなっていうすごい昨日聞きながら、 どこも好感度を上げる要素なかった
いやだからどこにあったのかを知りたいって思うんだ。絶対あるんだよ多分
少なくともゲーゼンにはなかったでしょ。
そうかな。じゃあ坂塚かな。坂塚もエグミがいたのを見計らって前もあげました
。不思議だよな、どこなんだ
あ、それはおいおい分かるんじゃない
の。おいおいね、なんかうまいこと誘導して聞いていければ。
また次回はまた別のトピックで、
うん、はい、すごいね今回連続で3日連続で収録してる、うん、
てかもうだって俺帰ってきて話すの高校しかないからね今
3日連続でお届けしました、
はい、夏休みの特別企画みたいな感じだよね。
まあそうだね、
うん、
今日はちょっと長くなっちゃったけど30分ぐらいだとやっぱほんとちょうどいい、
ね、そうね、うん、大体30分過ぎるともう同じことしか言ってない。いい仕事してね、うん、じゃあまあ、はい、適当に切って、
はい、じゃあ締め、
はい、じゃあそんな感じで、めぐみの好感度を上げた平田でした
宮岡でした。
また次回、
また次回、さよなら、
さよなら。